皆さんこんにちは。それでは今司会の方がご紹介してくださった通り、信頼して近づくと題して今日はお話をさせていただきたいと思います。今日は最初に私の家の近所にいる子猫の話をしたいと思います。その猫はチビと呼ばれていて、私の家のハス向かいの家にいます。その家の飼い猫かどうかというと、それははっきりと言い切れないのですけれども、その家には一人のおばあさんとその息子さんが住んでいて、ある日チビはきれいな首輪をつけてこの家に現れたそうです。この家のおばあさんは人にも動物にも親切な方で、そのためいろいろな人が訪ねてきます。私の家の家内もその方と仲良くさせてもらっていて、家内を通して聞いた話ですが、例えば知り合いの一人暮らしのお年寄りが困っていれば、その人のところへ行ってなんやかやと助けてあげたり、同じ近所で高齢の母親と娘さんの二人暮らしのその娘さんがあまり元気がないように見えると、食べて元気を出すようにとお惣菜を持って行ってあげたり、近所の子どもたちが喜ぶからと隣組の電柱に七夕の竹をしつらえて子どもたちに短冊を書かせて飾り付けさせたり、その近所の子どもたちの誕生日を覚えていて、その日にはお菓子の入った小さな袋を届けたりとかして、80歳を過ぎたご高齢の方ですけれども、毎日元気に周りの人たちに親切にして暮らしている、そんな方です。この誕生日のプレゼントの小さな袋は、実は20歳になった私の娘もまだもらっています。そんなわけでこの方を慕って、あるいは頼って、この方をいろいろな方が訪れてきて、その方の家の縁側の窓越しにその方と話している姿を私も何度も見ています。その方が猫好きであるからか、何匹かの猫もこの家を訪れています。そして、その家の玄関先で日向ぼっこをしている姿を目にしたりします。ある猫は名前も分かっていて、というのは、この家の猫ではなく、よその家の飼い猫で、その飼い主もその猫がここに来ていることを知っているそうです。動物の生態を紹介するあるテレビ番組で知ったことですが、猫は飼われている家の他にもまるで自分の家のように振る舞う別の家を持っていて、飼い主と一緒にいないときはそこで誰か飼い主の知らない人に喉を撫でられたりしている、そんな飼い猫もいるのだそうです。ここで最初にお話ししたチビのことですが、このチビもあるいはそんな猫の一匹なのかもしれません。チビがこの方の家の飼い猫かどうかはっきり言い切れないと最初に申し上げたのはそんなわけからですが、近頃のチビの様子からするとこの家の猫と言ってもよいような状態です。その方は最初きれいな首輪をつけて現れたチビを無理にはできず、かといって誰かの飼い猫なら懐かせても困ると思っていたようですけれども、あまりにも頻繁に訪れ、しかも長居をするので世話をせざるを得なくなったということでしょう。チビにしてみると、ここは私の家という既成事実を作ることに成功したようです。今では縁側の軒下に専用の寝床も作ってもらって、そこでくつろいでいる姿も見られます。チビがこの方の家に居場所を確保できたのは、猫独特の嗅覚でこのご家族の猫好きを見分けて近づいたからということもあるでしょう。しかしチビにはあまり他の猫には見られない特徴があります。それは非常に人懐っこいということです。犬や猫や他の動物でも人間を恐れず人懐っこいものがいないわけではありませんが、少なくとも私はチビのような猫に初めて会いました。私は猫好きというほどではないので、猫の方でそれを察知するためか、可愛いと思って近づいても見知らぬ猫には触れることすらできず、大抵は一目散に逃げられてしまうばかりでした。普通の猫とはそんなものではないでしょうか。しかしチビは違っていて、見知らぬ私が近づいても逃げないばかりか、おとなしく体を撫でさせたりするのです。私ばかりでなく近所の人皆にそうやって愛想よくするので、たちまち人気者になりました。そうしてチビはその家の猫、飼い猫とは言えなくても出入りの猫となったのでした。さて、なぜ私が最初にこのチビの話をしたかというと、ある方の書いた随想集に登場する子猫のことを思い起こさせたからです。それはこんな話です。この方はドイツから来た宣教師の神父さんで、 ある日、ある大切な記念のミサを始めようとしていた時のことでした。突然聖堂の中で猫の声が響きました。急いで恋のする方に行ってみると、子猫でした。ここからはその本の文章をお読みしたいと思います。私はすぐに足で聖堂の外に放り出しました。けれどもそこは猫の天性で、四つ足を宙に伸ばしながら、こともなく聖堂の玄関の地面に降り、逃げもせずに立ち止まって、私を大きな目で眺めました。その目つきは私の心を貫き、私の足を止めました。子猫は私の仕打ちに急いで逃げるだろうと予期していましたのに、心からの深い信頼を込めて私を仰いだのです。でも仕方がありません。猫は教会から出さなくてはならないのですから。脅かしたり、足であちこち突き抜けたりしました。子猫は私のすることなすこと何でも許して、おとなしく身をかばいました。そして小さな声で泣きながら、何度も信頼の目つきで私を仰ぎました。私はがっかりして、しおまなく子猫の上にかがんで、手で撫でながらドイツ語で訳を聞かせてみました。教会は猫のいるところではありません。猫はお前のように善良であっても、聖堂にいてはならないのです。なぜなら、懐かしい愛すべき神について、お前は何もわからないのですから、さあ家に帰りなさい、と。でもダメでした。子猫はまた大きな目で私を見ると、ドイツ語がわからないような顔をして、もういっぺん聖堂の中に入ろうとしました。このあと、大切なミサが始まる時間が迫り、困っていたところに一人の小学生が現れて、子猫はその子について帰っていったそうです。そしてこう続きます。ミサの間、私はずっと猫について考えました。どうしてあの子猫はあれほど善良なものになったのでしょうか。あの良さは普通の猫の性質とは違っています。私が子供の時から出会った猫は脅かすふりをするときっと逃げました。あの子猫が善良なのは人がいつも親切にしてくれるからに違いありません。なるほど、首にはきれいな赤いリボンがついていました。悪いことを一度も経験しなかったあの子猫は、こうして今朝初めて足で放り出されても悪意からではなく、むしろ親切な人の戯れに過ぎないと思ったのでしょう。そしてこの善良さには私も無力になってしまいました。この神父さんはこの出来事、この猫を通して神様はこう教えてくださったと語っています。神様は自分に対して常に親切にしてくださり、常に多くのものをしかも必要以上にお与えくださった。だから自分もあの子猫のように善良なものにならなければならない。悪というものを信じず、人が悪意を抱いて万一は私に背いても、それも好意だと思うほど善良な心にならなければならないと。また本には書いてありませんが、きっとこう願ったのではないかと思いました。どんなことがあっても、あの子猫が自分に向けたようなあの無垢な信頼の眼差しを持って神様を見上げ、そして近づくものになりたいと。私はこの随想を読んで、そして子猫のこと、子猫の眼差しを思い浮かべて、神様と人間との関係についてこんなことを思わされました。人は本来この子猫のように神様に近づくものとして作られたのではなかったのか。神様は人を愛し、常に人に親切にし、良くしてやりたいと願って、そうしてこられた。人もそうしてくださる神様を慕い求めて信頼して、この神様に近づくものだった。これが神様と人との最初の関係だったはずです。しかし創世記に書かれている最初の人、アダムとエヴァによって、この信頼関係、愛の関係は破壊されてしまいました。神様が二人にとって食べてはならない、もし食べたら必ず死ぬからと命じられた善悪の知識の木の実を食べてしまったという、その違反行為によってです。サタンである蛇にそそのかされたとはいえ、二人は神様の言葉を疑い信じなかった。ずっと信頼し頼るべきお方の言葉ではなく、蛇の言葉を信じた。その蛇の言葉とはこうです。創世記の3章4節からお読みしたいと思います。旧約聖書の最初のところ、創世記の3章の4節から、ページは4ページになりますが、お読みいたします。 その実を取って食べてもあなたは決して死にません。それを食べるとき目が開かれてあなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです。この蛇の言葉を信じて神様の命令に逆らってその実を食べるという罪を犯しました。その結果神様のおっしゃった通り二人は死ぬものとなったのです。そしてその子孫として生まれてきた全人類はこの罪の性質を受け継ぎ同じく死ぬものになったと聖書は語ります。このことを新約聖書にはこう書かれています。ローマ人の手紙の5章の12節からお読みしたいと思います。17年度版ですと304ページ3版ですと296ページのローマ人への手紙の5章の12節をお読みしたいと思います。こういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広まった。とはこのことです。一人の人によってとは人類の代表であるアダムのことです。こうしてすべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広まったとは、人の死は罪の結果である。言い換えると、人が死ぬのは神様に対する罪を持っているからということになります。人が死ぬのは当たり前で、なぜそれを罪の結果だというのかとおっしゃる方もいるかもしれませんが、これが聖書に書いてあること、人はなぜ死ぬのかという問いの答えです。そしてこの死とは、私たちの肉体の死と死のことだけではなく、霊的な死、人はもう一度死ぬ第二の死があると、第二の死があるのだと聖書に書かれています。聖書には人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると書かれている。その裁きの時に罪があれば受けることになる刑罰が第二の死、永遠の滅びです。今生きている人生ですら病気や怪我や事故や災い、辛いことや悲しいこと、苦しいことがたくさんあるのに、その上死んだ後にまだ罰を受けなければならないというのか。神は人を愛し、人に親切にして、親切に良くしてやりたいと願っていると言われても、そんなことを一体どうしたら信じることができるんだというふうに、憤りすら覚える方がいらっしゃるかもしれません。この世界のありさま、人類の歴史や今起きていることを見れば、そんなことを許す神など、受け入れることなどできるはずがないではないかというふうにおっしゃる方もいるかもしれません。しかし、私の、またあなたの、そして全人類の痛みや苦しみや悲しみ、悲惨の原因は先ほどお話しした人の持つ罪が原因だったのです。神様は決してこのような世界を、このような人の状態をお望みになってはいらっしゃいません。このままいけば先ほどお話しした滅びに向かうしかない人間を何とかしてそこから救い出したいと願っていてくださるのが聖書を通してご自身を人に知らせようとしてくださっている神様です。私たち人は神様がいらして、そのお方が私たちを愛していると聞かされても、そんなふうに信じている人もいるけれども、私には関係ないとか、神様はいるかもしれないが聖書に書いてある神様だとは信じられないとか、あるいは神などいないと好き勝手に振る舞っています。これも人の持つ罪が原因です。それでも神様はそのような人間に対して、罪人に対して、あなたを愛していると、あなたを滅びに渡したくない、救いたいのだとあることをしてくださいました。それがイエス・キリストというお方がかけられて死んだ十字架です。神様はご自身の最愛の一人子イエスというお方を救い主としてこの地上にお使わしくださいました。このお方を私たち罪人の身代わりに裁くためにです。死後私たちが受けなければならない裁きとその結果である滅びから救い出すために、私たちを裁く代わりに一人子御子を十字架にかけてお裁きになりました。そしてこのお方イエス・キリストは十字架にかけられて死んで3日目によみがえられたと聖書に書いてあります。イエス・キリストを私のために死んでくださり、よみがえられたお方と信じる者は救われる。これが神様の私たち罪人に対する私たちを愛しているという証です。ここで聖書を読みしたいと思います。先ほどと同じローマ人の手紙の5章の8節をお読みしたいと思います。 17年度版304ページ、3版296ページのローマ人の手紙5章の8節をお読みいたします。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。今お話したことがこの御言葉の意味です。神はご自身を慕ってご自身を愛して近づこうとするものを退けたり、ましてや足蹴にするようなお方では決してありません。もう一度全く信頼関係、本当の愛によって結び合わされた関係を人間と持ちたいと望んでいてくださるお方が唯一誠の神様です。そしてそのための唯一の道がイエス・キリストを救い主として信じること、この神様の招きに応じること、イエス・キリストを信じることを強くお勧めしてメッセージを終わります。ありがとうございました。